辈子的栄光，感谢您。
今天正道的经文是创世纪十五章第九节到第十节，以及十七节到第十八节。
今日の聖書箇所は創世記の十五章九節から十節まで、また十七節から十八節までです。
我们先用汉语来攻读，然后之后再用日语来攻读。好，创世纪十五章第九节开始，请。他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。十七节，请。日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”
日本語でどうぞ。すると彼に仰せられた。私のところに三歳の牛と三歳のヤギと三歳の羊と山鳩とその を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを、もう2つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし、鳩は切り裂かなかった。さて火は沈み、暗闇になった時、その時煙の立つかままとと、燃えている松明が切り裂かれた者の間に通り過ぎた。その日、主はアブラハムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与え、エジプトの川から大川ユーフラテス川まで。
好，把以下的时间交给铃木传道。他今天正道的题目是契约，请铃木传道。
鈴木先生どうぞ。今日のテーマは、今日のテーマは契約です。
こんにちは。私今回こちらにお邪魔するのが2回目です。多分4週間前ぐらいにこちらの教会に、賛美チームで、日本人の賛美チームで来ました。
四周之前我从葡萄团系我们日本人的团系来这边现世。
ちなみに私は小学校1年生から音楽の成績がいつも1でございます。1ってのは一番低いってこと。英語でって C に当たる、
ね、从小学开始在一直被音乐老师是 最差的。
それも小学校も中学校も高校もずっと1でございました。
从小学到高中一直都是这样的状
態。たまに調子がいい時は2をいただいたって感じ。
有时候如果状态比较好的话倒数第二。
ですから4週間前ぐらいにこちらに来たとき、私はただ口パクでございます。
四周之前我来这边只是对一下口型。
しかしながら今日私は口パクをするわけにいかない。
但是今天我来讲都没有办法对口型。
先ほど司会者の方からもありましたけれども、唇に油注ぎがあるよ。
刚才也有就是司会有为我祷告说从我的口可以被神所高
抹。ですから今日私が御言葉を語るときには神様が語ってくださるように。
也希望今天我在讲到时候是神自己亲自来讲。
ちなみに今日私は午前中恵比寿の教会で中学生と高校生に聖書を教えてました。
今天早上我在母会教我们的母会的主日学的中学生和高学生。
その中に素晴らしい子がいました。
其中有一个很厉害的小孩子。
中学校3年生あ2年生
现在是中学2年级。
彼は聖書の話をよく知っているどころか、
他非常熟悉圣经里面的内容。
聖書の話を聞いて自分にどう関係があるのかよく理解している。
而且他非常能够理解圣经里面所讲内容跟自己是怎么样的关系。
どこでそんな聖書を学んだのって聞きました。
我问他你在哪里学这样来学圣经的。
そしたら彼はお母さんから学んだ。
他说是我的妈妈教我的。
お母さんはどこにいるのって聞きました。
我问他你妈妈在哪里。
西船橋の教会に来てる。
他说我的妈妈现在在西船桥聚会。
ちなみにどちらでございますか？
大丈夫です。
彼の名前わからないんですけどね、いつもねタブレット持ってるんですよね。
iPad。ただ可能。iPad。我知道他的名字，但是那个小男孩一直拿着那个平板电脑，拿着 iPad。
どちらの方？いらっしゃる。
知道是谁吗？
え？いない？
一
緒。そうそう、一緒一緒。
一緒。
一緒のお母様
です。一緒一緒。
お母様どちら？
文红
姐。こちらのお母様、拍手でございますよ。私が信じるに、また聖書が教えるに、子供に聖書を教える一番の責任者は親です。
我自己也这样相信，圣经也是这样写的。要教小孩子，最主要是谁来教？是要父母来教小孩子学圣经。
第一の責任者は日曜学校の先生じゃありません。
首先教小孩子的责任不是在主日学的老师那里。
よく勘違いしてしまいがちなのは、日曜学校の先生が私の子供に聖書を教えてくれると。
很多时候我们会误解说是主日学的老师来教我的孩子圣经。
そうかもしれませんけれども、一番責任があるのは親でございます。
可能会有这样的想法，但是教小孩子圣经，首先这个责任应该是在父母的身上。
それをお母様がされているということで、私は非常に感心しました。
当我发现有这样的孩子是母亲亲自教他圣经的时候。
で、あそこまで聖書を理解するのは日曜学校だけではできないことだと思ってます。
所以要理解圣经，并不是在主日学那一点点时间就可以的。
God bless you。神様の恵みがありますよ。
深深祝福你。
今日は契約。
今天我们以盟约为主题，想跟大家分享。
契約っていうのはそもそも何かってことですね。
盟約它应该是有什么样的定义呢？
日本語でも契約っていう単語使います。普段の生活で。
在日语里面会用契约这个词。
皆さんビジネスされてる方は契約書というのを作るでしょう。
大家做生意的人会做合同，会做这样契约。
そして契約書には何が必要かというと、ハンコです。日本ならハンコ。
那我们签署这个合同的时候会需要这个印章。
西洋ならばハンコの代わりに。サインをするわけですよね。
在西方的话，不是盖章，就是签字就够了。
つまりハンコを押す、もしくはサインをするならば、そこに書かれている契約内容に同意したってことです。
我们按上这个章，或者是签上面，就代表说我同意这个合同里面所有的内容。
そしてその契約内容を履行しなければいけないってことです。
然后我必须要按照这个合同去履行我的义务。
しかし聖書の契約、聖書に書かれている契約には契約書っていうのが存在しません。
但圣经里面写契约两个字，并不是我们所谓眼睛看得到的这个合同书。
それから必要なものがあります。
但它在这个之外有其他需要的东西。
それは生贄と血です。
圣经里面所说的这个盟约所需要的。
契約書を用意しないけれども、生贄と血を用意しなければいけない。
圣经里面你要结盟约不需要去准备合同书，但是你需要去献上祭物和血。
そして二つのパーティーが契約を結ぶと。こういうことをしなければいけません。
然后两个人如果要去建立这样一个盟约，要做以下的事情。
私がカナさんと契約するならば、カナさんにひたすら恵みを与えなければいけない。
如果就是铃木宣教士跟我要建立盟约的话，必须一味的向我来。
兄弟姉妹のように私はカナさんを扱わなければならない。
我必须要把铃木宣教士作为是我的弟兄姐妹。
もう戦いをしない。
然后不吵架。
それから私はカナさんのためにある意味で生きなければいけない。
然后必须我要为着铃木宣教师来活着。
そしてこれからが重要です。
然后接下来是比较重要的内容。
内容変更が効きません。
接下来就这个盟约的内容是完全不能够更改的。
そして原則一生有効です。
而且原则上必须是有效期是 一生。
ビジネスの契約では3年間だけの契約とかあるでしょ。5年とか10年とか。
商业上的这个合同一般是5年、3年或者是10年。
ですけれども、聖書の契約っていうのは一生有効です。
但是圣经所说的这个盟约是一生有效的。
じゃあ古代の人たち、聖書の昔の旧約聖書の人たちは契約をどういうふうに結んできたのか。
那如果我们看旧约里面以前古代人怎么样来结盟？
さっきも申し上げたように生贄を用意するわけ。
就像刚刚说的，必须要准备这样一个祭物。
そして生贄を真っ二つにします。
然后必须要把祭物从中间劈开。
で一つの破片を片方をこっちに置く。
一半放在那边。
そしてもう一つをこっち側に置きます。
还有一半要放在这里。
そしてカンさんと僕でこの二つの動物の間を通るわけです。
然后两个结约的人必须要在这两半的这个生物当中走过去。
そこで契約が結ばれる、締結されると。
经过这样一个程序后，才算设立了盟约这件事。
そうするとこの生贄はどういう意味があるのか。
那这个祭物有什么样的意义呢？
これはこういう意味です。
是这样的意思。
私はまるでこの生け贄のように今日私はもう死んだものだよ。
他意思就是说我今天就像这一个祭物一样，我已经死了。
今からは新しく生きて、あなたのためにこれから生きるんだよってことです。
从今天开始，我是一个新的人，我为了你而活。
今自分のために生きていたけれども、これからは契約の相手のために生きるんだよ。
从至今为止，我可能是为自己而活，但从今天开始，我是为了这个盟约的对方而活。
そしてもう一つ。この屍のもう一つの隠れた意味があります。
然后这个被劈两半死掉的这个祭物有另外一个意思。
それはこれです。
是以下的意思。
もし契約を履行することができなければ私はこの屍のように死んだもの同然になるんだ。
他的意思就是说如果我不能够来遵守我所立的这个约定的话我就跟这个已经死了的这个尸体一样。
つまり契約を履行するしないかは生か死の問題だ。
所以履不履行这个盟约它关键到的是生还是死的问题。
ビジネスの世界では契約を履行しなければ罰金という形になるでしょうね、多分ね。
如果我们做生意的话，不履行合约最多就是去赔钱而已。
それが100面か200面か分からないけれども、お金で大体済むことです。
可能是100万、200万、但只要是付钱就可以解决的问题。
しかし聖書の契約っていうのは生か死です。
但是圣经里面所说这个盟约的问题是关键到生死的。
そして創世記の15章の90。
然后创世纪的15章9节10节。
ここでアブラハムと神様がどのように契約を交わしたかがすごくよく分かれてます。よく書かれている。
这里非常清晰的说明了，神和亚伯兰是怎么样立约的。
ちょっと中国語でもう一回読んでいただけます。
那我们再次用中文来念一下。他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊。”一只斑鸠，一只雏鸽，亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。
ですね。九節で動物を用意しましたね。
第九节，他准亚伯兰准备了这些动物。
で十節。
但看是第十节。
十節ではそれを真っ二つに切ったって書いてあるでしょ。
亚伯兰把这些动物从当中分成两半。
でその半分を互い向かい合わせにしたって書いてある
。然后马把两半对着放。
じゃあ実際にアブラハムと神様はこれをこの間を通過したかどうか。
那实际上亚伯兰和神是不是从这两半的这个死掉的动物当中？
それが17と18節です。
接下来我们就看第17节到18节。
17節だけ読んでみましょう。
我们只读第十七节。日落天黑，不料有冒烟的炉。并烧着的火把，把从那些肉块中经过。
ここでアブラハムが直に渡ったかどうかは書いてないんですけれども、この二つを燃えている松明火が切り裂かれたものの間を通り過ぎたって聖書で書いてある。
嗯，这里没有写，没有说亚伯兰有没有从这两半的这个动物当中走过去，但是有说有烧着的火把从这些肉块当中走过去。
聖書では昔から神様は火だって言うんです。
在聖经中从旧约开始就说神是火。
つまりここで神様はこの真っ二つに裂かれた動物の間を通っていったわけです。
也就是说神从这个被劈成两半的动物当中走了过去。
で私が思うに信じるにアブラハムそこを通ったと思う。
但我也这么认为，也这么相信，亚伯兰也是从这个两半的动物当中走过去。
で十八節見てください。
然后看第十八节。
その日って書いてある。
当那日。
この動物の間を通った日に何かを彼らはしてます。神様とアブラハム。
在亚伯兰和神从这劈成两半动物当中走过去的那一天，发生了一件事情。
契約を結んだっていうわけです。
他们两个立了约。
そうなるとこれからは神様はアブラハムのためにあらゆることをするんです。
也就是说，从那一天开始，神要为着亚伯兰做一件事情。
そしてアブラハムも同様に神様のためにあらゆることをしなければならない。
也同样的，亚伯兰也要为着神做事情。
どんなことが起こったか。
那到底要发生什么事？
創世記の22章の一節二節。
我们看创世纪的二十二章的一节二节。
一節と二節ですね。はい。一節書いてないかな。
じゃあ、
じゃあ一節二節だけでいいです。はい。
那我们就看第二节。
いいですよ。日本中国語だけで。はい。
我们只读中文。神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上。”把它献为燔祭。
アブラハムと神様は契約を交わしましたね。
亚伯拉罕和神立了这样一个盟约。
その後アブラハムに待望の男の子が生まれる。
从此亚伯拉罕要生一个第一个儿子。
アブラハムにとって一番大切なものはそれは自分のやっと生まれた子供だった。
对亚伯拉罕来讲，这是最重要，对他来最重要就是他好不容易才生下来这样一个儿子。
それを神様は私のために生贄に捧げろっていう。
但是神却跟他说，把你这个最重要的儿子献给我。
それができるのは神様はアブラハムと契約を交わしているから。
为什么可以这样说？那是因为亚伯兰跟神已经立了盟约。
つまり相手の持っている一番大切なものを私にくださいという権利があるわけです。契約を交わしているから。
这样的盟约是指说我可以请求对方给我他最看重的东西。
アブラハムはこの後何しましたか？
这之后亚伯兰做了什么？
イサクを神様に生贄に捧げようとしましたね。
这之后亚伯兰真的想要把以撒献给神。
アブラハムは契約を守る者。
亚伯兰他是一个守约的人。
ここから分かるようにいかに契約が実は非常に真剣なものか中途半端なものじゃないかっていうのが分かると思う。
从这里我们可以明白盟约就是这样一个非常要我们要去重视的东西，而不是一个随随便便就立的内容。
ですから逆に言うならば、皆さん聖書的な契約は簡単には他の人とするべきじゃないんです。
所以，我们可以看到圣经上所说的这个盟约，不是我们简简单单可以跟其他人来立的。
なぜならば、すべてのものを失う可能性があるから。
为什么？因为立了这样一个盟约，我们有可能会失去所有的东西。
実際にこの契約を交わしたときに神様はアブラハムにこう言うわけです。
神与亚伯兰立约的时候神这样讲，
あなたにこれらの土地をあげよう、全部あなたにあげようって。
神说我把这里你眼所看的这样的土地我全都要赐给你。
当時はダイヤモンドとかお金には全然価値がありません。
当时钻石也好钱并没有这么大的价值。
一番価値があるものは土地です。
最有价值的东西是土地。
ですからその一番価値があるものをアブラハムに神様はたくさんあげるんだよっていうわけ。
也就是说神对亚伯兰说我要把你这当时最有价值的东西我要给你很多。
つまり恵みをたくさんあげるんだよってこと。
我要给你很多很多的祝福。
ここでこれから契約を交わした人間同士の例をちょっと見ていきましょう。今は神様とアブラハムの例えでしたね。例。
我们刚刚看了神和亚伯兰立约，接下来我们看人之间怎么样立约。
これからですね、ヨナタンとダビデの話。
接下来我们看约拿单和大卫的例子。
第一サムエルの18章の3の4。
看撒母耳记上的十八节的三十八章的三节四节。
ヨナタンという人は王子様。
约拿单是一个王子。
つまり王子様ですからすごい権利があるわけ、権威があるわけ、力がある。
作为王子，他有很多的权力，还有
お金もたくさん持っている。
也有很多的钱。
そのヨナタンがダビデと契約を結ぶところです。
这样的约拿单，他想要跟大卫来结盟。
ちょっと読んでください。
我们一起来念。
3-4。
三节四节，约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿单从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。
ここで、次の四節かな？これ四？四も、ちゃんと四入っちゃった。
全部入ってます。
OK。あ、そうね。で、ごめんなさい。そうするとヨナタンはダビデに洋服とか剣とか王子様の洋服とか剣というのはこれは王子様、王族との権威の象徴。
ヨナタン要把自己的衣服、把他作为王子的这样一个象征的衣服要给大卫。
富の象徴です。
是财富的象征。
力の象徴。
是权力的象征。
それをダビデにあげようっていうわけですから、もう何でもダビデのためにするんだよってこと言ってるわけです。
他居然可以把自己作为王子的这样一个权力全都要给大卫，也就是说他可以为大卫做所有的事情。
なぜかというと彼と契約を結んだから。
为什么？因为他要跟大卫来。
そして四節でこう言ってますね。ヨナタンはダビデにこう言ってる四節で。
第四節。
次かな。あ、次これ。あ、ヨナタンだよ。そう。はい、いいよ。次です。これだな。ヨナタンダビデだ。20-4です。はい。
撒母耳记上的二十节的四节，二十章的四节，约拿单这样讲。
约拿单对大卫说：“你心里所求的，我必为你成就。”
契約を結んで。剣とか洋服をあげたから最終的にヨナタンはこういうわけ、あなたのためなら何でもするんだよってことです。
ヨナタン与大卫立约，还甚至把自己的王子的衣服都给他，最后他就对大卫说你心里所求的我必为你成就。
実はその後このダビデが王様になるんです。
然后实际上之后大卫他变成了王。
そしたら今度ダビデは王様になってヨナタンの子供にこういうことを言います。
然后接下来大卫变成王之后，他对约拿单的孩子这样讲。
それが第二サムエルの九章
です。这是撒母耳记下的九章七节。
どうぞ。はい。
大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故生于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”
その時もヨナタンは死んでたけれども、ダビデは王様になってヨナタンの子供に今度は恵みを与えるって言ってる。
那个时候约拿单死了，但是大卫他成为王之后，他想要来祝福约拿单的孩子。
なぜかというと、ヨナタンとダビデは契約を交わしているから、相手以外にも相手の子供たちにも恵みを与えるんですよ。
为什么？因为约拿单跟大卫立了约，他不仅要为对方祝福，他还要去祝福对方的孩子。
つまり契約っていうのは。私がカンさんだけに与えるんじゃなくて、カンさんの子供たちにも恵みを与える。それが契約です。
盟約的意思是说，我不是只是给，不是向，只是向铃木宣教师履行这个合约，我还要向他的孩子也履行这个合约。
なんとなく契約分かってきたと思いますね。
大家大概知道这个盟约的这个大概。
じゃあ私たちは神様と契約を交わしているのかどうか。
那我们是不是跟神有立这样的盟约呢？
第一コリントの11の23から26に超えてます。
我们来看。哥林多前书的十一章二十三节至二十六节。
じゃこれちょっと一気に読んでください。はい、二十三から二十六まで。
我们从二十三到二十六节一下子全都念完。
我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。
まずパンというのが出てきますね。パンが出てくる。
首先出现了这个饼这个词。
これが生贄に与えます。
这个饼就是祭物。
生贄というのは半分にされて説明しましたね。
祭物必须要把它一分为。
それと同じようにも半分にパンが切られるわけ。
也是跟这个祭物的规定一样。
なぜかというと、ここでの生贄はイエス様です。イエス様が生贄だから。
为什么？因为这边的祭物是主耶稣自己。
イエス様が十字架で裁かれたように、それを表すパンを私たちは半分に切る。
就像主耶稣钉在十字架上，他身体被裂开一样，他这个包面包也要把它掰开。
だから皆さんも多分月一で生産式をこの教会でしますでしょ？
嗯，我们在这边每个月都有一次的圣餐。
で、二十五節では血について喋ってる。生贄の次は必ず血ですよね、血。
二十五节有讲到关于血的问题。
血というのはイエス様が流された血のことを喋っている。
这个血象征的是主耶稣所流的宝血。
だからそれを表すグレープジュースを私たちは飲みますって言ってるわけです。
因此我们在圣餐的时候也会来喝这个葡萄汁。
そして25節で血を話すときに契約という単語が出てきます。
在血之后才会出现这个盟约这个词。
いいですか？契約を最終的に締結するのは血がどうしても必要なんですよ。
就为了要立这个盟约，不管怎么样都需要血。
だからパンのところではイエス様は契約という単語を使わない。あくまでもグレープジュースの血の部分でこれが契約なんだよって言ってるわけです。
所以在讲耶稣在讲这段话的时候，说到面包的时候没有出现盟约这个词，但是在出现血的时候，终于出现盟约这个词。
そうすると皆さんは生産式を毎月1回はやっている場合には契約を神様としているんだよってことです。
也就是说，每个月我们在领圣餐的时候，我们就是在跟神立约。
そしてそれは皆さんが契約の内容を知っている知ってないに関わらず、もうしているんです。契約を交わしているということです。
也就是说，我们吃圣餐的时候，不管我们明不明白这个盟约的内容，我们都是在跟神立约。
そうなると神様が契約の相手に全てのものを要求することができるように、皆さんが契約、私たちが契約を交わしているならば、神様は私たちが全てのものをいただく。権利がある。
也就是说，当我们与神立约以后，神有向我们要所有东西的权利。
そうすると神様がもし私たちに あなたの一番必要なものを私によこしなさいと言ったならば、契約を交わしているなら私たちはそれを捧げなければいけないということです。
比如说在这样的盟约之下，如果神问我们要一样东西的话，我们就必须要履行这个盟约。
イエス様がさっき生贄になったと言いましたね。
刚刚耶稣有提到这个祭物的问题。
なぜイエス様が生贄になったか。
为什么说耶稣是这个祭物。
さっきアブラハムの子供をアブラハム、イサクがですね、イサクはアブラハムを生贄に捧げたって言いましたでしょ。
刚刚亚伯拉罕把自己的孩子以撒作为祭物献给神。
今度は神様が神様の子供をアブラハムの子孫に生贄として捧げる番です。
但这一次却是神把他自己的孩子要来献给，要把自己的孩子来赐给亚伯兰的子孙。
もう一回言いますよ。アブラハムは自分の子供を神様に生贄を捧げた。
亚伯兰要把自己的孩子想要献给神。
今度は神様が自分の子供イエスをアブラハムの子孫に生贄として捧げた。
而这一次是神要把他自己的儿子来赐给亚伯兰的子孙。
契約っていうのは同等のパートナーですから。
盟约是两个对等的。
私はカンさんに全てのことをしなければいけないように。
就像我必须要为铃木宣教师做所有的事情。
カンさんも私に素晴らしいことをしなければならない。
他也要必须跟对为我做对等的事情。
だからヨハネの3の16にこう書いてあります。
ヨハン福音的3章16节这样写。请神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
神様はアブラハムと一緒のように契約を守るもの、履行するものなんです。
也就是说，神跟亚伯兰一样是一个守约的。
そして第二コリントの5の7でこう言ってます。
接下来我们看哥林多前书的五章七节。
読んでます。はい。
请，因为我们逾越节的基督已经被杀献，
キリストはほふられた生贄なんだよってここで書かれてる。
这里写耶稣基督他是那一个被杀献祭的。
だから誤解してはいけないのは、神様イエス様は十字架で殺されたんじゃないんです。
也就是说，我们不能够误解的是，耶稣不是在十字架上被杀了。
彼のお父様が生贄として私たちに捧げてくれた。
而是他的父亲将他作为祭物献给了我们。
それは私たちアブラハムの子孫がアブラハムを通して恵みをいただけるからです。
这是我们作为亚伯兰的子孙来领受来自神的这个祝福。
さっきの第一コリントの十一章のところで。これをするとき、生産式をするときに覚えなさい覚えなさいって言いましたね。
刚刚我们在哥林多前书十一章的章节看到说，有在圣餐的时候一直说你请记。
これを覚えてやりなさいって言いましたね。
要纪念这一件事情。
聖書の覚えなさいっていうのは知的に何か思い出すことじゃないです。
圣经中的纪念这个词不是说用脑子来。
聖書の覚えなさいっていうのはそれを思い出して。その通りに行動しなさい、実行しなさいって意味です。
聖经所说的纪念是说，当我们的脑中去回想起这样一件事情的时候，就要去我们的行动里面。
だから私たちが普通使う、ああ昔のことを思い出すと言っても何も実行しない、そういう思い出しじゃないです。
但是我们人通常就想起以前的事情，但并不会去做什么。
このいい例がノアの話、創世記の9の15にこう書いてあります。
作为这样一个比较好的例子是关于挪亚的事情，创世纪九章十五节。
創世記のね。9の7、次ですね、次のパワーポイントです。次のパワーポイントないかな。 OK、
あるある、
ここだ、違うかな、そうそうそうそう、はい、いいですよ、これ読んで。
请我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，血中再泛滥，毁坏一切有血肉的活物。
契約を思い出す、神様契約を思い出すです。
就神说他纪念跟人所立的约。
そしたら必ずその後にアクションが続くんです、神様のアクション。
而且这个之后神必定有他。
そのアクションとは洪水はもうしないよっていうことなんです。
这个作为就不再让水所泛滥。
だから私たちも生産式で契約を思い出すときに、思い出すときにアクションが伴わなければならない。
同样的，我们在领圣餐的时候，我们想起与神所立的约，必须要把这样一个约履行出来。
じゃあどういうものかって。
那我们要怎么做？
つまりあの血を生産式やるときには、私たちは一番大切なものを神様にあげなきゃいけないんだってことを思い出すんです。
也就是我们在领圣餐的时候，必须回想起，我们必须把我们最好的要给神。
皆さんの中にはいやそんなの実は全然知らなかったよ、そんな契約なんか知らなくていつも グレープジュースを飲んでたっていう方がいるかもしれない。
可能我们中间有根本不知道这个盟约的内容就在那边喝葡萄汁的。
その方に一言言いたいです。
但是也要想请大家
もしそんな契約内容があるなんて知らなかったよっていう方にはこれを言いたい。
もし我如果你没有明白这样的内容想要对你这样讲
手遅れでございます。
那就有点晚了
もう遅すぎます。
可能太晚了。
それはですねつまりこういうことです。
也就是这样的一件事情。
例えば何かコンピューターで何かダウンロードしますね。
我们有时候会用电脑来下载一些东西。
必ず契約にクリックをしなきゃいけないんです。イエスってやつ。
一定会有要同意一些什么条款。
でその時にね契約がバーって出てくるはず。
然后会出来很长很长的那种条款。
誰もそんなの読みません。
谁都不会来读这个内容。
すぐクリックをパチンってやっちゃう。
而且马上点同意键。
しかしあのクリック一個が実は書かれている契約すべてに同意していることです。
但是那个键代表说我同意所有这个条款上写的内容。
だから後でアップルが来て、おお契約履行してるよ、してないじゃないって言われても知らなかったでは済まされない。
所以就算之后苹果公司来说，请你履行合约，你不能说我不知道。
アップル社が罰金を持ってきたら絶対にその罰金を払わなければいけない。
就说当苹果公司过来说要对你罚款的时候，你必须要支付这个款。
それと同様に生産式であの血をグレープジュースを飲んでたら契約を。履行しなければいけない。そういうことです。
我们在领圣餐，我们喝了这个葡萄汁的时候，我们就已经结了这个盟约，必须要来履行它。
今のが悪いニュースね。
刚刚可能是不太好的消息。
これからいいニュースでございます。
接下来又是一个好消息。
実はそもそも私たちとこんなような契約を交わそうという王様は誰もいません。
但是实际上愿意跟我们来结这样的盟约的王并不存在。
もしかしたら対等の人間がそういう契約を交わすかもしれない。
可能平等的人会来建立这样一个合约。
普通契約というのは対等の人間交わすものなんです。
原本盟约合约应该是两个对等的人来建立。
しかし私たちが世界のどこかの王様に私たちは契約を交わしたいと言っても王様誰も相手にしてくれません。
世界上不管哪个地方的王如果我们跟他说你来跟我订立合约他肯定不会愿意。
どうしてですか。
为什么
王様はこう言うでしょう。
王可能会这样讲。
私はあなたにたくさんのものを与えることができるよ。
我可以给你很多东西。
でもお前は私に一体何をくれるんだ。
你可以给我什么呢。
お前の1億2億あったとしてもそんなの私は興味ないよ。
就算你有一亿两亿我
对。どんなに小さい国の王様でも権力お金全てのものを持ってる。
不管是再小的国家的王他有所有的金钱和所有的权利。
逆に言うならば世界のどこかに風変わりの王様がいてあなたと契約を交わしたいと言ったらそこの場で契約を交わすべき。
也就是说如果在这世界上哪里的王他跟你说要来跟你立约的话你应该马上跟他。
絶対待っちゃいけません。
绝对不能够等。
しかし一言言います。
但是有一件事要告诉大家。
そんな風変わりの王様はどこにもいません。
但是不存在这种这么笨的王。
しかしですね王の王である神様が私たちと契約を交わしたいって言うんです。
但是众王之王的神却要与我们立约。
もしそれをしっかり理解したならば絶対に契約を遅らしちゃいけないです。
如果我们理解这个本质的话我们就明白我们必须要跟神来立这个约。
その王様に私たちが失うものよりも王様からもらえるものの方がはるかに大きいからです。
立这样的约比起我们会损失的我们得到的是更多的。
ですからそういうふうに神様が私と契約を結びたがっているな、つまり私は神様のことを信じようと思ったらその場で信じるべき。
也就是说如果神要跟我们立约我要相信要我们相信他的话我们当场就应当相信他。
そしてその契約を結ぶ生贄の血はどこにありますか。
那这样一个立约的祭物和血在哪。
それは王様が自ら自分の子供を生贄として支えてくださいました。
这个祭物和血是王他将自己的孩子作为祭物流出。
つまりイエス様が生贄でイエス様の血がその血なんです。生贄の血。
也就是说耶稣是那个祭物耶稣的宝血是那个血。
もう一つ私たちの生活に身近に契約が存在します。
还有一个在我们生活当中可以常见的。
それはこれです。
是接下来这个创世。
これマラキ書の、マラキ書の2の14。
マラキ書2章。
マラキの24。そう。マラ
キ書2章14節。ちょっと読みましょう。
はい。
他虽是你的配偶，又是你盟约的妻。
これももしかしたら皆さんが気づいてないうちに契約を交わしているかもしれない。結婚してたならば。
这个是如果大家有结婚的话，这是我们还没有意识到当中就已经立了一个盟约。
一言で聖書で結婚は何かと言ったら契約なんですよ。
如果用一个词来描述圣经中讲的婚姻是什么？
そうすると、もし私がカンさんと結婚しているならば、私はカンさんのために何でもしなければいけない。
也就是说，如果两个人结婚的话，就必须要为对方做任何的事情。
私のものはカンさんのもの。
这个结婚的双方的东西都是对方的。
カンさんのものはもう私がいただくってこと。
我的东西全都要给林牧师老师。
私の妻はこの契約というのをよく結構理解している。
林牧师老师的妻子非常明白盟约的内容。
ですから私たちが結婚して三ヶ月目ぐらいの時にこういうことがありました。
我们结婚三个月的时候有这样一件事情。
一緒にお昼ご飯食べてた。
我们一起吃午饭。
その時私たちはニュージーランドにいました。
然后我在新西兰。
あ、ちなみに私の妻は中国人ですね。
然后我的妻子是中国人。
で一緒に食事をしてて、
我们一起吃饭。
で彼女の足を見て、
我看到他的脚。
あれ僕の靴下履いてる。
你穿了我的袜子。
グレースに言ったんです。私の妻の名前グレース。
我跟我妻子グレース说。
グレース、その靴下僕のじゃない？
你穿的是我的袜子。
そのユニクロの。
那优衣库的袜子。
でグレースはこう言いました。
那个我妻子这样讲。
ケイメイ。
チメイ。
あなたのものはもう何もない。
你没有，你已经没有任何东西。
すべては私たちのもの。
都是我们的。
もう結婚3ヶ月もすればね、生意気なことを言い出すんです。その夜私は彼女より早くベッドに行きました。私はいつも寝るときパジャマを着ません。T シャツだけ。
我只穿那个 T 恤。
そしてパンツ履くだけ。
然后内裤。
でもその時私は T シャツを脱ぎました寝室で。
那天我把那个 T 恤脱了。
そしてグレースのねブラジャーを見つけたんです。
然后我看到了那个我妻子的内衣。
そしてブラジャーをこうはめた。僕の裸の胸の上
に。穿他的内衣。
ちなみにですね、ここフックしようとしてもね、全然難しくてフックができないの。なんで女性を毎日あんな難しいことをしなければいけないのでしょうか。でもあまりにもフックが難しいから、もうフックはいいやと。だから僕の裸の上にブラジャーをして布団をかぶったわけ。そしたらグレースが来ました。そして僕の布団を開けたわけ。そしたら彼女の夫が裸でブラジャーをして寝てる。グレースはこう言いました。私のブラジャーで一体何してんの？私はこう言いました。グレース、お前のものはもう何もない。すべては私たちのもの。彼女はこう言いました。シェンチンピン。ある意味ででも契約を交わしてるから私のものはすべて彼女のもの。正直僕はブラジャーなんか欲しくないです。でもある意味で彼女のものは僕のもの。
也就是说，他东西也是我的。
私たちはニュージーランドに宣教に来るっていうことになりました。
我们在新西兰决定要来日本宣教。
彼女はニュージーランドを離れたくなかった。どうしても。
他并不想要离开
ニュージーランドは本当に美しい国。
新西兰真的是一个非常漂亮的。
私もいろんな国に来ました。
我们去了很多地方。
いろんな国に住みました。
也在很多国家住过。
多分ニュージーランドが世界で一番美しい国。
但新西兰是我们觉得最世界中最漂亮的地方。
皆さんの中には。多分移民してる方が多いでしょう。
大家当中可能会有
一些。一言皆さんに言いたいです。
有一个想要告诉大家。
移民する国間違えました皆さん。
大家移民到日本是错误的选择。
私はニュージーランドで移民してて本当に最高だった。
我当时去到新西兰，我觉得那边。
ですから彼女は日本をニュージーランドを離れて日本に来る気はなかった。
他根本不想离开新西兰来到日本。
でも最後は最後折れました彼女は。
最后他还是放弃。
そしてニュージーランドを去る前の日曜日、私たちの教会でメッセージを二人でした。
然后将我们离开新西兰最后一天，在这个教会。
彼女は教会でこのように明かしました。
他在教会做这样一见证。
この夫ケイメイは私の契約のパートナー。
他说我的丈夫其名是我的这盟约的。
だからケイメイの神は私の神様。
所以他的神也是我的神。
だから啓明の国日本は私の国日本。
所以他的祖国日本也是我的祖国。
啓明の国民日本人は私の国民である。
就起名他的祖国的这些人也是我的。
だから日本に行くことにした。
所以我要去日本。
つまりそれは彼女が契約という理解に基づいてそれを履行したんです。
所以我的妻子是充分理解盟约的内容，然后她要去将这个内容履行出来。
よく結婚するときにですね、結婚あこの人と。いて心地いいから結婚するっていう、ね、いわゆるコンパニオン的な感じですね。でも実は結婚というのは契約のパートナ
ー。
第一サムエルの 20-4 とヨハネの 14-14 に非常に似てることを言ってるからもう一回繰り返します。契約のパートナーはこういうわけです。
讲的是非常相近的事情。
约拿单回答了，嗨。
再念一下，约拿单对大卫说：“你心里所求的，我必为你成就。”
これは旧約聖書の
ね。这是旧约里面所说的。
そしてイエス様は私たちにこういうことを言ってます。契約のパートナーとして。
然后主耶稣在约翰福音的十四章十四节。
これがヨハネの14-14。
讲一下比较类似的内容。我们来念。你们若奉我的名求什么，我必成就。
イエス様は私たちに何でもするよっていうわけですよ。
主耶稣说他为了我们可以做任何的事情。
なぜなら私たちは契約のパートナーだから。
为什么？因为我们跟主耶稣立了约。
同様に私たちも神様に何でもしなければいけない。
同样的，我们必须也为神做任何事情。
じゃあ私たちがすることは何でしょう？
那我们能做的是什么？
よく勘違いはじゃあ献金することだとか。
我们很多时候会误解说。
一言言います。そんな献金じゃないです。
不是奉献。
献金なんてそんな小さいことを神様は求めていません。
像奉献这种小事情是。
他の宗教では献金することだとか。
其他的宗教可能非常强调。
お線香を捧げることだとか。
或者是献香这件事情。
一日に5回お祈りすることとか。
一天五次祷告。
違います。神様が要求するのは私たちが持っているものすべて。
我们的神要求的是我们所拥有的所有的东西。
私たちの命さえも神様は求める時があります。
包括我们的性命。
実際に英語でクリスチャンになる時にこういうふうに人々は言います。
然后其实用英文说到基督徒这个词的时候。
私は彼らは普通こういうふうに言わないんです。私は神様を信じたなんて言いません。
他们不会说我相信了神。
私は今日神様に私の命をあげたって言います。
他们会说今天我把我的生命献给了神。
もしくは神様に私の人生をあげた。
或者说我把我的人生全部献给了神。
それはある意味では契約のことをよく理解しているから。
这也说非常明白盟约的内容。
そうなると神様は時には私たちの大切なものを要求します。
所以神有时候会向我们要求我们看来很重要的东西。
例えば。
例如。
私たちが本当に愛してやまないような趣味を神様はもうそれをやめなさい私のためにって言うかもしれない。
有时候可能我们真的是非常喜欢的一个兴趣，神会要我们不要再做了。
それどころか私たちが一番愛している人をもう国に帰る時だよ、天国に戻る時だよって言って私たちから引き離すかもしれない。
或者是我们最爱的人，神要把他带回天国。
それどころか私たちの命さえも私にあげなさい、くれなさいと言って神様は要求するかもしれない。
甚至有时候神会要我们把我们的性命。
もしそういう非常に厳しいことを神様が要求する時が来たならば、私はこう思うべきです。
如果我们真的被神有这样要求的话，
ハレルヤ。
要感谢神。
なぜならば、もし神様がそういう一番大切なものを私たちに要求しているということは、神様は私たちを契約のパートナーとして認めてくれているからだからです。
这时候我们要清楚认识到，当神要求我们献上我们最看重的东西的时候，也就是说，神已经认可我们作为他的。
逆に神様が私たちを契約のパートナーとして認めてなかったら、私たちが一番大切なものをくださいなんていうそういうことは言いません。
如果神并不把我们当作立约的另一方的话，他不会要求我们把我们最重要的东西给他。
ここで一つ注意でございます。
所以有一件事情要提醒大家。
神様にすべてを捧げるイコール教会に全てを捧げるではないです。
向神献上你的所有不代表把你的所有都献给教会。
よく勘違いしてしまうのはもう教会のために何でもする犠牲するっていうのがあります。
有人会可能误解，为了教会我要牺牲所有。
そして中には家族さえも犠牲にして教会のために尽くす。
甚至牺牲自己的亲人来服侍教会。
全然違います。
这是完全不是一回事情。
家族の方が先です。
家人是第一位的。
順番で言うならば神様が第一。
如果说要有个修身顺序的话，神是第一位的。
第二に家族家庭です。
第二位是亲人和家庭。
そして三番目が教会です。
第三位是教会。
ですからそこをごっちゃにしてはいけないです。
请大家一定不要误解这个顺序。
ですから私たちはこの聖餐式を取るときに。こういう真剣な契約の中に私たちはいるんだよということを思い出す。
所以当我们在领圣餐的时候，要再一次回想，我们现在这样一个严肃的盟约当中。
そしてさらにこの契約を思い出すときに、神様はこれを期待しています。特にこの一部分。
甚至当我们在回想起这个盟约的时候，神还要求我们要去想。
それはさっきの第一コリントの11の26で言ってるんです。私の死を告げ知らせなさいって言ってます。
就是在哥林多前书十一章二十六节所说的要。
つまり神様のイエス様の十字架の死を多くの人に伝えなさいっていうことを言ってます。
也就是说要把耶稣在钉在十字架上这个福音告诉更多的人。
つまり契約の一つの大きい責任の一つが人々に福音を伝えることなんだよということです。
所以我们与神的这样一个盟约里面最重要的一个内容是我们要把这样的福音传给更多的人。
少しは今日契約の意味が分かったでしょうか。
所以今天大家明白盟约的内容了吗？
契約を呪いと取るのか契約を最大の人生の恵みと取るのか、それは私たち次第です。
所以我们把盟约理解成是一种诅咒，还是理解成是人生中最大的祝福，就取决于我们自己。
でも繰り返します。王の王が私たちと契約を結んでくれた。
再重复的是，众王之王要与我们订立。
私たち正直言ってそれほど価値はありません。
老实讲，
ある意味では
我们真的不是那么有价值的存在。
お金持ってても1億2億ぐらいがあってもいいとこ。
就算再有钱，最多有个1亿2亿。
まあ頑張って10億持ってる人がいるかもしれない。
再努力，可能有人会有10亿。
たかが知れてます。神様からすれば、たかが知れてます。10億なんてのも。
就是神知道这个10亿是多少。
ですから、実はこの契約っていうのは本当に恵みなんです。
所以这样与神订立的盟约，它真的是祝福。
そして私たちはもしかしたら私たちの一番大切な、もしかしたら子供命さえ預けなければいけないかもしれない、神様にあげなければいけないかもしれない。
有时候在这个盟约当中，甚至我们是真的要献上自己的孩子的性命。
でも本当のご褒美は天国でございます。天国に全てがあるんです。
真正的祝福是天国的祝福。
実はこの世っていうのは神様と共に神様の栄光を表し、私たちは使えるという、そういう目的です。
所以在这个世界它存在的目的是让我们可以跟神同行，让我们的当中有神。
イエス様はこう言われました。
主耶稣这样讲，
私は使われるためにこの世に来たんではない。
说我并不是为了被差遣到这里的。
私はこの世に人々に使えるために来たんだ。
我不是来到这世界上被人所服侍，我是为了服侍人才。
私たちもイエス様の契約のパートナーとしてこの世で人々に使えるためにいるわけです。
我们也一样，我们是耶稣的盟约的另一方，是为了服侍这世上的人而存在。
それではお祈りいたします。
我们来祷告。
愛する天の父様。もしかしたら私たちは契約の意味が分からずに契約をあなたと結んでたかもしれません。でもそれはある意味感謝します。なぜなら契約のことをよくしてたら怖くて契約を結ぶことができなかったかもしれない。でも逆に知らず知らずのうちにあなたとこのような素晴らしい契約を結べたことを感謝します。イザヤ書にあなたは自分の子供イエスを生贄に捧げたのはあなたにとって一つの喜びだと書いてあります。
以赛亚书你这样说到，你将你自己的孩子作为祭物献上的时候，那是你自己所喜悦的。
主よ、どうぞ私たちにさらにあなたの霊が働いてください。
主、求你自己圣灵更多在我们身上工作。
そして私たちがあなたに私たちの一番重要なものを捧げないときに、それが私たちの喜びになることがありますよね。
从这样的工作中，我们当我们献上自己认为最看重的东西的时候，那又能够成为我们。
私たちの持っている一番素晴らしいものをあなたに捧げるのは私たちの本当に喜びです。
我们将自己最好的献给你的时候，那是我们的喜乐。
なぜならあなたの子供イエス様のより私たちもこの世であなたに使えるためにいるからです。
就是我们是因着主耶稣，我们作为你的孩子被派到这个世上。
ですからどうぞ私たちが毎月聖餐式を取るときに、
当我们每个月来领圣餐的时候，
主よ私たちはこの契約を思い出します。
我们再次回想起这样的一个盟约。
そしてあなたから何か命令があるならば、それを必ず履行いたします。
然后从你而来有任何的意向的时候，我们都立马去实行。
そしてまだあなたがヨハネの14の14で約束してくださっているように、あなたに甘えるときは甘えます。
然后就像你在约翰福音十四章十四节所说的那样，当我们想要来领受你自己祝福的时候，你就这样照样的来祝福。
あなたは何でも求めなさいって言ってます。
你说你们求任何的事情。
私たちはあなたが私たちの契約のパートナーですから、大胆にあなたに私たちが必要なものを求めます。
因为我们是与你立约的人，我们就能够鼓起勇气，大胆地向你求。
そしてあなたは私たちにそれを決して拒むようなことはされません。
然后你也一定不吝啬会来给予。
神様、私たちにこのような契約のパートナーイエス様がいることを感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。
感謝你让我们的盟约是跟耶稣所立的，因耶稣基督的名求。
アーメン。